新しい歌を主に向かって歌え。全地を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆を讃えよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。賛美します。賛美歌128番。128番をもって主を賛美します。お差し支えない方はお立ちください。 唱和します。次回は前のポケットにございますのでご覧ください。我は汝の
主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝は川の前に、我の子が何者を神とすべからず。汝、己のために何の偶像を刻むべからず。汝の神、主の名を御名に口にあぬべからず。安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え。汝殺すなかれ。汝勧誘するなかれ。汝盗むなかれ。汝その隣に対して偽りの証を立つなかれ。汝その隣の家を貪るなかれ。
お座りください。お祈りします。御大天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたはご自身の御言葉によってこの世界を創造されました。そのような全知全能の方であられながら、また私たちをこよなく憐れみ慈し守り導いてくださいます。今日も呼び集められあなたに賛美を捧げることのできる幸いを心より感謝します。金木犀が香り始めました。すがすがしい秋の風にあの長かった酷暑の疲れを癒していただいております。自然は必ず巡り来る。この自然の当然の自然の断りの中にもあなたの大きな御心を覚えることができ感謝いたします。まことに私たちはあなたからいつも多くの恵みをいただいています。それなのにそのことを忘れ、日々の生活の中での些細な不満や不安に心を奪われ、それに振り回されています。そして日常的に過ちを繰り返し、また人を傷つけたりしております。誠に情けなく破ればかりのものですが、あなたはこのような私たちをその破ればかりの姿のまま受け入れてくださいます。私たちがいい加減でもあなたは誠実です。感謝します。どうぞこの時あなたからの恵みを思い起こし、それを覚えながら心からの感謝をあなたに捧げる礼拝としてください。礼拝で御言葉を語られる松原望先生を聖霊によって励ましてください。聞く私たちの耳を開き、心を開き、御言葉を深く味わうひとときとしてください。この礼拝が始めから終わりまで聖霊との豊かな交わりの時となりますように。また今全国で持たれている死の日の礼拝を祝してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美します。賛美歌475番、475番で主を賛美いたします。 聖書を朗読します。聖書は2箇所読みます。旧約聖書はアモス書第5章の21節から24です。新約聖書はルカによる福音書の15章11節から24節です。はじめにアモス書5章21節からを読みます。旧約聖書の1436ページです。私はお前たちの祭りを憎み退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても私は受け入れず、超えた動物の捧げ物も顧みない。お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよ。盾ごとの音も私は聞かない。繊維を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよ。ルカによる福音書第11節、新約聖書の139ページを読みます。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部お金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるものにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに目を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほぐりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。使徒信条で私たちの信仰を告白します。使徒信条も前のポケットにございますのでご覧ください。使徒信条。我は天地の主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、
ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢い力で生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
今日の説教の題を神の義の、神の義と愛としました。読んでいただいた旧約聖書はアモス書だけですが、この少し前にあるホセア書もこの礼拝で扱いたいと思います。預言者アモスとホセアはほぼ同じ時代に活動した預言者でありました。二人とも北のイスラエル王国という国で活動しておりましたが、先週この礼拝で扱いました預言者エリアからは約100年ほど後の時代の人物ということになります。北のイスラエル王国というのはダビデ・ソロモンの統一王国時代を経て、そしてソロモンの死後ヤロブアムという人物がクーデターを起こしたことにより北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂してしまいます。その北のイスラエル王国を支配したのがヤロブアムという人物でした。今日のアモス書に出てくるヤロブアムという王様が出てきますけれども、同じ名前ですけれども全く別人であります。まあ、時代も大体150年からそれ以上離れております。血のつながりもありません。まあ、一応区別をするためにこのアモス・ホセアの時代に北王国を支配しておりましたヤロブアムのことをヤロブアム2世というふうに、まあ、仮にそういうふうに呼んでおきたいと思います。このヤロブアム2世の時、北王国は非常に栄えておりました。ソロモンの時代以降かなり国は疲弊しておりましたけれども、このヤロブアム2世の時には経済的に繁栄をし、そして周りには脅威となる国はおらず、そして平和な時代を過ごしていたと考えられております。でそのような時に預言者アモスがベテルというところで預言を始めたと言われております。ベテルというのは北王国と南王国の国境近くにある町で、最初のヤロブアム、まあ、ヤロブアム1世とでも言っておきましょうか。その時に、自分の国の民がエルサレムに行かないようにということで、北王国の中に、南はベテルという町に、北はダンという町に金の格子とそして礼拝所を建てて、もはやエルサレムに行く必要はない、ベテルかあるいはダンへ行って礼拝を捧げなさいというふうに言いました。でそのベテルというところでアモスが預言をし始めるわけであります。このアモスという人物はおそらく短期間でその活動が終わったと思われます。まあ、その生涯についてはほとんど分かっておりませんけれども、おそらく極めて短い期間ではなかったかと考えられております。後で触れるホセアについてはアモスより少し後の時代に活動を始めた人物であり、 アモスと比べるとホセアの方が少し長く預言活動をしていたと考えられます。おそらくヤロブアム2世の末期の頃から北の王国がアッシリアによって滅ぼされるまで活動していたのではないかと考えられております。でほぼ時代的には重なるところもあるわけですけれども、しかし二人の預言書を見てみますとどうも交流があったとは思えない、お互いに影響し合っているというふうにも見られませんので、おそらく別々に、そしてほとんど接触することもなくそれぞれに預言活動をしたのではないかと思われます。そしてまたアモスは極めて激しく神の裁きを語ったのに対し、ホセアという預言者は神の愛を語っていきます。まあ、正反対のというか、あるいは対照的な内容の預言ですけれども、しかし二人はそれぞれに激しく神の義と神の愛を語る預言者としてこの聖書の中に残っております。イザヤ、エレミア、エゼキエル、あるいはその後ホセアからマラキ書までの預言書というのは、まあ、記述預言者と呼ばれる人たちが書いたと言われています。まあ、記述預言者というのは、まあ、預言書が残っているから記述、まあ、ものを書いたという、まあ、そういう字ですけれども、まあ、そういうふうに呼ばれます。まあ、別にエリアとかエリシャはそういう預言書は残しておりませんけれども、まあ、どちらが優れているかという話ではあります。まあ、ただ今の時代にまでその預言書が残っていることによって、私たちはその当時の預言者たちが一体何を語る、そしてまた神が彼らを通して何を告げようとしているかということを知ることができるというところで、まあ、私たちはこの旧約聖書に記されている預言書というものをとても大切にしているわけです。そういう記述預言者と呼ばれる人たちの中でアモスとかホセアというのは比較的早くその預言書を残していった人々として知られているわけです。でホセアについてはまた後で少し話をしていくことになりますけれども、まずアモスという預言者について、まあ他の預言者もそうですけれども、このアモス、ホセアという人物についてもほとんど分かっておりません。ただアモス書の中でアモス自身が自分のことを羊を養う者というふうに言っております。まあ、これをどこまで本当のことを言っているかどうかは分かりません。祭司の家系であったかと思われるわけですけれども、祭司というふうには言っておりませんし、預言者の弟子でもないと言って、ただ私は羊を養う者だったというふうに言う。でその時に神様から命じられてこのベテルへやってきた、そして神様が告げる通りに言葉をあなた方に伝えている、ただそれだけを言っているわけであります。まあ、その割にはこのアモス書を読んでいきますと、とても当時のイスラエルの宗教に対して深い理解があるということもうなずけますので、全くそういう宗教活動、それまでの活動の中で宗教と全く関係のなかった生活をしていたとはちょっと考えにくいというところもありますけれども、まあ、しかしこのアモス書はその自分のことについては極めて短く、羊を養うものだったけれどもという言い方をして自分自身について語っております。でこのアモス書の中で、まあ、重要なところがいくつかあるわけですけれども、その中の一つが今日読んでいただいたアモス書5章の21節から24節であります。その中でこういう言葉があります。24節ですけれども、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることを流れさせよう、まあ、こういう言葉が出てきます。アモスは神の裁きを語ります。そしてヤロブアム2世という 経済的に繁栄し、そして社会的に落ち着いた、そして平和な時代において、アモスは厳しい神の裁きを語って受けます。で、そういう平和と思えるような中で、アモスはなぜ神の裁きを語るのか。まあ、アモス書を読んでいきますと、社会の中で貧しい者たちが虐げられているということも出てきますので、まあ、そういう社会的な問題をアモスは取り上げているというふうに考えられるわけです。で、そういうふうにアモス書の中に記されている神の裁きということを読んでいきますと、それでは一体私たちは何をすればよかったのだろうか、どこが悪かったのだろうか、どこをどう直したらよいのかという疑問がすぐ頭に浮かんできます。しかしアモス書を読んでいきますと、この時はこうすればよかった、あの時はああすればよかったという言い方はほとんど出てきません。ただ神様の厳しい裁きが語られるだけであります。で、そうしますと、このアモスの言葉を聞く人々は戸惑う。じゃあ私たちはどうすればよかったのだという話になっていくかと思います。アモスが言いたかったことは、先ほど詩式者に読んでいただいた5章の24節の言葉、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよう、これに尽きると言ってよいかと思います。で、この言葉は決して具体的にこういう時はこうしなさい、ああいう時にはああしなさいという指示があるわけではありません。非常に抽象的な言葉がそこにあるだけであります。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように。で、実はこの正義という言葉、恵みの技という言葉、これはとても重要な言葉なんですけれども、しかしこの言葉が翻訳されるたびごとに翻訳の言葉が逆になる場合があります。一つ例を見ておきたいと思いますけれども、イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書をちょっと開いていただきたいと思います。まあ、すぐ開けない方はそのまま聞いていただいたらよいかと思います。イザヤ書の5章、旧約聖書の1067ページ、旧約聖書の1067ページ、イザヤ書5章7節だけをお読みいたします。イザヤ書5章というのは、ブドウ畑の歌と表題がついております。神様がブドウ畑を持っている、そしてそのブドウを植えて、そして育てた、良い土地、そして良いブドウを植えたにもかかわらず、できたものは酸っぱいブドウだったという、まあ、よく知られている言葉であります。で、これも神様の裁きがこういう形で語られているわけですけれども、7節のところがこのブドウ畑の歌の結論の部分になっております。そこにはこういう言葉があります。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々、主は裁きを待っておられたのに身を流血、正義を待っておられたのに身を共感。この裁きというところに、今私たちが使っております新旧約聖書はミシュパトという言葉が書かれております。これはヘブライ語でそういうふうに発音する言葉ですよと、まあ、そういう意味です。で、それはその次にある流血、これもヘブライ語ではミスパハというので、ミシュパトとミスパハ、まあ、ちょっと語呂合わせのような、あるいは、まあジョークのような、まあ、そういう使い方で、神様は裁きを待っていたのに、しかし流血がそこにあった。で、その次も同じであります。正義、セダカを待っておられたのに身を共感、セアカ、まあ、こういうふうな語呂合わせのようにして預言者イザヤが語っていきます。で、ここに出てくる裁き、ミシュパト、そして正義、セダカという言葉が、先ほどアモス書に出てきました正義を洪水のように、恵みの技を大河のようにという言葉と同じ言葉であります。 正義という言葉がヘブライ語のミシパト、そして、恵みの技がテダカという言葉であります。でこのミシパト、セダカという言葉を、どう翻訳すればいいのかとても難しいところがありまして、今まで文語訳、口語訳、そして今の新教訳、そして一番新しい聖書教会共同訳、ここのところはいつも翻訳者たちが苦労していることがよくわかるように、いろいろな言葉で説明をしていきます。でここのところで言われているその一つ一つの言葉の意味を考えるということもとても大切だと思いますけれども、しかし今そこを丁寧に考えていくというよりは、この正義という言葉と恵みの技という言葉、言葉としては違うけれどもほぼ同じ意味として使われている、あるいは二つが一つであるかのようにして使われているということを知っておけば十分であろうと思います。これは全く別々のことではなくて、正義という言葉と恵みの技という言葉で、神様の正しさ、神の義ということを言おうとしている、そのことを理解すればそれで十分であろうかと思います。でアモス書ではこういう神の義が常に行われるようにという願いがあった。預言者アモスはそのことをこの五章で語ったわけであります。しかしアモスよりずっと後のイザヤの時代にはもはやそれが行われなかった。正義が行われることを願っていたのに流血が流され、そして恵みの技を求めたのに人々の阿鼻叫喚の地獄がそこで展開されていくような状態であった。そういうことがアモス書とイザヤ書の言葉によって示されていると言ってよいかと思います。預言者アモスがこの5章の24節において神様の義が行われるようにというふうにここで詰め、そしてそれが実際行われていない北王国の実態を踏まえて神はこの北王国に厳しい裁きを下すと決めた、それがこのアモス書に記されているわけであります。具体的にはどうすればいいかということについては書かれていないというふうに先ほど申し上げました。もはやその神の義をないがしろにし神に背く人々は自分の力ではその神様の御心に応えることができない、そういう状態にまで陥っているということを言っているわけであります。それは決してヤロブアム2世の時に限ってのことではなくて、人類の歴史においてずっとそうであったということを聖書は告げているわけであります。それは王国時代よりもずっと前の時代から全ての人間はそういう罪を持っていた。でそういう罪から人々を救うために神はアブラハムを選び、その子孫を用いて神様の救い恵みを伝えていこうとした。そのために神はアブラハムの子孫と契約を結んで神の民とし、神様の恵みを伝えるその使命を与えた。その使命を与えたからこそ神はこの民を特別視したということがそこで言われているわけであります。アモス書の3章にこういう言葉があります。そのままお聞きいただきたいんですけれども、アモス書の3章ですけれども、イスラエルの人々よ、主がお前たちに告げられた言葉を聞け。私がエジプトの地から導き上った全部族に対して、地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだけだ。それゆえ私をお前たちに全ての罪の家に罰する。イスラエルの民に神の裁きを語る理由がここにあります。アモス書3章にはっきりと言われているのは、神はイスラエルの民を愛しているからこそ罰せずにはおられないということであります。イスラエルの人々は神様にとってどうでもよい存在ではない、特別の存在なのだというふうに言われているわけです。この中で神様がイスラエルの民を選んだ という言葉が出てきます。この選ぶと訳されている言葉もとても特殊な言葉であります。ヘブライ語ではヤダという言葉が使われております。これは他のところでは知ると訳されている言葉です。例えば創世記の4章1節のところに、罪を犯したアダムとエバがエデンから追い出されていくというそういう後の話であります。でその4章1節のところでアダムは妻エバを知った、そしてカインが生まれたという言葉が出てきます。そこで知ると訳されている言葉がヤダという言葉であります。ここでは明らかに男女の性的な意味としてこのヤダ、知るという言葉が使われています。しかし旧約聖書の中ではこのヤダという言葉、知るという言葉はそういう性的な関係だけを表すのではありません。人格的な関係を表すときにも使います。そして今日のアモス書の中では神はイスラエルだけを知った、神はイスラエルを選んだ、そういう使い方をしているわけであります。ですからここで選ぶという言葉は単にこうやってより優れたものを選んだというのではなくて、神様はこれをと言って選んだ、他のものに他のものと比べて変えがたい、そういうものとして神はイスラエルの人々を選んだということであります。そういうふうに選んだからこそ神はイスラエルの人々の罪を問わずにはいられない、彼らを罰せずにはおられないということを言うわけであります。神のイスラエルの人々に対する裁きは非常に厳しい、異邦人に対しての裁きも時々語られます。しかし異邦人に対しての神の裁きは確かに厳しいものはありますけれども、しかしイスラエルの人々が繰り返し繰り返し神様の裁きを語られるのに対して、他の民族に対してはそんなに頻繁に語られることはありません。そして他の民族の裁きを語るときも、その他の民族に対して直接語るというよりはイスラエルの人々に神様の裁きが彼らに下るということを告げているだけであります。旧約聖書はあくまでも神様がイスラエルの民を選んだ、それゆえにその愛ゆえに神はイスラエルの民を裁き、また罰を下すということを繰り返すわけであります。前に少し触れたことでありますけれども、預言者エリシャの時代にはシリアという国の将軍ナーマンという人がエリシャを訪ねて、そして病を癒してもらったという物語が列王記に記されておりました。でこのナーマンという将軍は非常に感謝をして、私は国に帰ってもエリシャの神を私の神様として崇めます、こういうふうに言うわけですけれども、ただ自分はシリアの王様に仕えている身分なので、シリアの王様がシリアの神に礼拝を捧げるとき、私は立場上王様に仕えなければなりません、王様と一緒にその神に礼拝を捧げなければなりません、それをお許しください、そういうふうに預言者エリシャに言うわけであります。それを聞いたエリシャは安心していきなさいと言ってそのナーマンを返すわけであります。決してそのナーマンに対して、あなたは神様によって癒されたのだから癒してくださった神だけを信じなさい、他の神々を捨てなさいというふうに言わない。異邦人に対してはどちらかというと寛容なところを時々こういうふうにして示すわけであります。しかしイスラエルの人々に対しては極めて厳しくその罪を咎めるという場面が出てきます。預言者アモスの書もそうであります。預言者アモスの時代の王国は先ほども言いましたように経済的には繁栄しておりましたし、また他の国々との関係から言うと、良好とは言えないにしても平和な関係を築いておりました。しかしイスラエルの北のイスラエル王国の中には異教の神々がかなり深く浸透しており、そのことは北のイスラエル王国がクーデターを起こして独立をした時からずっと続いておりました。でそのことに対して神はたびたび預言者を通して警告はしていたわけであります。 このアモスの時代においてもその異教の神々が北王国の中でずっと礼拝され続けていたというわけであります。そしてこのアモスの時代からわずか30年経つか経たないかのうちに北王国は滅んでしまいます。北のアッシリアという国が襲いかかる。そして北の王国は滅亡し、民はあちらこちらへと連れ去られていく、まあ、そういうことが起こるわけです。まあ、その後に南のユダ王国のバビロン捕囚というのは有名ですけれども、バビロン捕囚とは違うというか、まあ、民が連れ去られていくということでは、その後の時代のバビロン捕囚と非常に似ているわけですけれども、北のイスラエル王国の住民は完全にそこから立ち退きを迫られ、そして人々はちりぢりになっている。もはや二度とその北のイスラエル王国に帰ってくることはなかったと考えられております。でこういうふうにしてヤロブアム2世、その王国の最後の黄金期を迎えた時代ではありましたけれども、そのヤロブアム2世の死後わずか30年も経たないうちにその王国は滅亡してしまう、まあ、そういうような状況があり、それを聖書は神の裁きとして語っているわけであります。これほどまでに預言者アモスが神の裁きを言うのは一体何のためでしょうか。先ほどもちょっと触れましたけれども、罪を指摘し、そして神の裁きがあるという、じゃあどうしたらいいんだという疑問が私たちの心の中に起こってきます。しかし預言者アモスの書の中には具体的にこうしなさい、ああしなさいという言葉が出てこない。繊維をつけることのない皮のように、恵みの技を絵画のように流れさせよう、ただそれだけが言われている。それで一体何が言われているのでしょうか。神はアモスを通して何を言いたかったのでしょうか。そこには北の王国の人々に対する罪ということをアモスは言いたかったわけであり、そして神の御心が遠く離れている、それをはっきり言っているのがこのアモス書でありました。そしてその言葉の激しさはあまりにも激しいために、このアモスの預言を、まあ、義の預言者と言ったり、神の義と、そして北王国に対する滅びを語る預言者というふうに、まあ、言われたりしているわけであります。しかし預言者アモスが神様に伝えられたことは、ただ北王国に対する罪、そして神様の厳しい裁きを語られただけではありません。むしろそれを語ることによって、神はイスラエルの人々に対して悔い改めて私のもとに帰ってきなさいということを言いたいわけであります。預言者アモスは厳しい神の裁きを語ります。しかしそれは、神はこの人々が滅べばよいというふうに言って、それらの厳しい言葉を語っているのではなく、自分たちの罪がいかに重く、そして滅びが目の前に迫っているかを悟りなさい、今こそ悔い改めの時、私のもとに帰ってくるべき時だ、そのように告げているわけであります。ですから裁きを語る、そういう形で神は北の王国の人々に対して、私のもとに帰ってきなさいと招いておられるということであります。もう一人の預言者ホセアについて語っておきたいと思います。ホセアは愛の預言者と言われております、まあ、この愛の預言者という言い方は少し私たちに誤解を与えかねない表現ですので、あんまり使わない方がいいのかなと思うこともあります。決して愛の預言者というふうに言ったからといって、ホセアが愛とはこうだ、愛とはああだというふうに言っているわけではありません。むしろアモスとは別の厳しい形の預言をそこでしております。そのホセア書の最初のところに、神はホセアに淫行の女を妻として迎え入れなさいという言葉からこのホセア書は始まっていきます。 そしてその女性の子供2人に対して、私の子供ではない、私は哀れまなという名前をそれぞれにつけなさいという厳しい言葉が言われます。まあ、その言葉通りにホセアが従ったかどうかというのは微妙なところですけども、まあ、おそらく従ったのではないでしょうか。こういうホセアが神様に言われた通り、淫行の女性を妻として迎える、そして淫行の結果生まれた子供たちを自分の子供として迎えるという、その行為が北王国の人々に対する予言の言葉として示されたわけであります。予言者が語るのは必ずしも言葉で語るだけではありません。予言者の生活を通して、預言者の行為を通して神様の御心を伝えていく、そういう象徴的な行為を持って神様の御心を伝えるというやり方もあるわけで、ホセアはそういう方法をとって神様の愛を伝えているわけであります。預言者イザヤもそういう象徴的な行為を持って預言したことがありました。神様に言われて首輪をつけられて、首かせをつけられて、そしてボロ切れを身にまとって街の中を歩く、あなた方はやがてこういう目に遭うということを預言者は語るわけであります。要するにバビロン捕囚は近いということを預言者イザヤは語っていく。で、そういう行為を象徴的行為というふうに言いますけれども、まあホセアやイザヤだけではなくて、そういう象徴的な行為を持って神様の御心を伝えるということは、まあ、当時の預言者たちはしばしば行ったことでありました。ホセアが神様に命じられて淫行の女性を妻として迎え入れたということには、どういう神様の御心があったか。それは北王国の人々は他の神々に仕え、それはまさに会員を行った女性のようだというところから話は進められていくわけであります。まあ、しばしば異教の神々を信じるということを会員ということと、会員という言葉で表現するということはありました。で、そのためにホセアは会員を行った女性を妻として迎えるということを神様に命じられて、それを人々に示すわけであります。それで人々に対して何を訴えようとしたのか。それは、異教の神々を信じて自分の神のようにしているあなた方は、今私のもとに帰らなければならない。私はあなた方を温かく迎え入れる。まあ、そういうことを預言者ホセアを通して語っているわけであります。これが、ホセア書を通して私たちに示されている神の愛ということであります。旧約聖書には愛という言葉が、まあ、いくつも出てきます。で、その中でもこの愛という言葉は非常に特別の意味があります。これはギリシャの思想と少し比較をすると分かりやすいかもしれません。ギリシャの有名な哲学者にプラトンという人がおりました。このプラトンという人も愛ということを極めて強調した人物であります。で、彼はエロースという言葉で愛ということを表現しました。で、その時プラトンはこういうふうに言うわけであります。私たちが物を愛するといった時に、それはその物を愛するというのではなく、その物が持っている価値を愛しているのだというわけであります。今ここにも植物が飾られております。で、この植物はいつまでもこの状態であるわけではなくて、やがては枯れていく。枯れたらまた別の植物をここに飾るということを私たちはしております。そうすると、私たちは植物、花を愛するといっても、その花そのものを愛しているというよりは、その花が持っている美しいという価値を愛しているのであり、その価値を失った花は捨てられて、別の美しいという価値を持った花をここに飾っていける。プラトンはそういう説明の仕方をして、エロースという愛、それは価値を追求していく愛、そして私たちはそういう価値を追い求めていって、 高みに登っていかなければならないというふうに説明していったわけであります。ですから今以上に価値あるものを求めなさい。美しさ、そしてまた健康、そしてまた、より、価値のあるものを追い求めていきなさい、まあ、そういうふうに進めていくわけであります。でこれが、まあ、代表的なというにはちょっと語弊あるかもしれませんけれども、まあ、割とよく知られているプラトンの愛ということであります。で物質よりも精神的なものがより崇高で価値がある精神的な愛、プラトニックラブというのが言い方します。でしかし、まあ、同時に私たちはエロースという言葉が、まあ、割と性的な愛という意味で使うこともあります。まあ同じプラトンが言った言葉ですけども、正反対の意味で使われるという、まあ、皮肉がそこで起こっております。まあ、話はちょっとそれましたけども、でそういう価値を追い求めていく愛という言葉がエロースであるならば、この旧約聖書をギリシャ語に翻訳していこうとするときに、神の愛をこのエロースという言葉では表現できないとされました。旧約聖書はずっと後になりましてギリシャ語に翻訳されていきます。もともとのヘブライ語を話せない、読めないというユダヤ人が増えたからであります。特に外国で生まれ育ったユダヤ人たちは母国語であるはずのヘブライ語を読み書きできない。それで旧約聖書の言葉をギリシャ語に翻訳をして、そしてギリシャ語で聖書を読んでいくということを試みていったわけです。でその時に神の愛という言葉を言う時にエロースという言葉は使えない。なぜなら旧約聖書には価値を追い求めていく愛ということはほとんど出てこない。特に神様の愛といった時に、それは神様は私たちに何か価値があるから私たちを愛しているとは全く出てこない。むしろ私たちには全く価値はない、あなた方はどの民よりも貧弱であったと新明記の中で言われているくらいであります。そういう貧弱な民を神は愛する。そうするとこれはエロースという愛にはならない。そこで当時ギリシャ語としては特別の意味を持ってはいなかったアガペという言葉を神の愛を表す言葉として用いていくようになりました。ですから旧約聖書がアガペという言葉を用いて神の愛を表現するまではこのアガペという言葉は特別の特色を持った言葉ではありませんでしたけれども、しかし旧約聖書に記されている神様の愛を伝えるときにはこのアガペを用いるしかない。そこでアガペという言葉には新たな意味が付け加わっていったわけであります。それはエロースという言葉が価値を追い求めていく愛であるならば、アガペという言葉は神の愛、それは価値のないものを神様が愛することによって新たな価値を与える愛、そういう意味でアガペという言葉が用いられていくようになりました。それは新約聖書に至ってそれは受け継がれていっているわけであります。ホセア書が語る神の愛、それは価値あるものを愛しなさいという教えではありませんでした。むしろ人々から忌み嫌われ捨てられるようなあの女性をあなたは妻として迎え入れなさい、愛の対象としなさい、あなたの家族としなさいと神様はホセアに命じた。そこに神様の愛は現れているというのであります。私たちはこのホセアの言葉によって私たちが神様に愛されるのは私たち自身に価値があるからではない、むしろ私たちは全く価値はない、それにもかかわらず神はこの私を愛してくださっている、そこに私たちは神の愛を見なければならないと教えられているわけであります。先ほど新約聖書からは ルカによる福音書を読んでいただきました。放蕩息子の例えと呼ばれる、まあ、よく知られている例えであります。まあ、この放蕩息子、まあ、兄弟2人いまして、そして弟の方が父親から財産を分けてもらって放蕩の限りを尽くして無一文になってしまう。食べるものにも事を欠いてついに親元へ帰る決意をする。そしてその時にお父さん、私は罪を犯しましたと罪を告白し悔い改めるつもりで父親の元へ帰っていった。 という話であります。しかしその息子がまだ遠くにいるとき、父親がそれを目ざとく見つけて、そして駆け寄って、そしてその息子を温かく迎えたという話であります。この話を聞いて私が最初に感じたのは、父親はまだ息子がずっと遠く離れているときに目ざとく見つけたということであります。帰ってくることが分かっていたわけではありません。帰ってきてほしいということを心に願ってはいたでしょう。しかし帰ってくるあてはない。もし帰ってきたとしてもいつ帰ってくるかわからない。それでも父親は遠くにいる息子を目ざとく見つけた。おそらくその父親はずっと窓の外に立っていて、窓からずっと外を眺めていて、そして息子が帰ってくるのを待ち続けていたに違いありません。だからこそまだ遠くにいるその息子を見つけることができたのではないでしょうか。神様の私たちに対する目はまさにそういう父親の目だということを、主イエスはこの例えを通して教えているわけであります。出来の良い長男、父親の言うことを聞いて朝から晩まで一生懸命働いている、その長男も確かにこの父親は大切にしたでしょう。宝刀の限りを尽くしてどこかへ行ってしまった、その息子をもう捨てた、もう忘れたと言って見捨てるような、そういう神様ではないということを主イエス・キリストはこの例えを通して語っているわけであります。死んでいたのに生き返った、だから喜ぼうというこの父親は叫びました。その父親の叫びと同じようにして、神は私たちが悔い改めて神様のもとに帰ってきた時に同じようにおっしゃってくださる。死んでいたと思っていたこの人が帰ってきた、これほどの大きな喜びはあろうか、さあ祝おう、まあ、こういうふうに言って私たちを迎えてくださるわけです。失われた羊を探しに行く羊飼いの話も同じであります。探しに出かけていき、そしていなくなった羊を見つけたときには、いなくなった羊が見つかりましたと言って隣近所の人々を呼んで、そして一緒に祝いをした。罪人の一人が悔い改めるときには天にこれになさる大きな喜びがあると、シエスはその例えを締めくくりました。私たちはこういうふうに神様に招かれて、確かに私たちは罪人であり、預言者アモスのようにして私たちの罪ははっきりと言われ、そしてお前は裁きにかけられるというふうにまで言われる。しかし私たちが滅ぶことを神様は望んでおられない。むしろ私のもとに帰ってきなさい。私はあなたをあなた温かく迎えようというふうに言って迎えてくださるわけであります。神様の義と神様の愛がどこにそこに現れたのか、イエス・キリストの十字架であります。今私たちが使っている賛美歌21にはないんですけども、1954年版には十字架のもとぞという歌い出しの賛美歌があります。神の義と愛のあえるところ、まあ、そういう賛美歌です。メロディーは同じのが賛美歌21にもあるんですけど、歌詞が変わっていますので、神の義と愛があえるところという、まあ、そういう表現がなくなったのはとても残念なんですけども、まあ、ですけどもこの十字架に神様の義と愛がぴったりとあった、この十字架に私たちの救いがあるということを力強く歌っているわけであります。私たちのために神は御子イエス・キリストを地上にお使わしになり、私たちにその罪の重荷と責任を負わせることなく、御子イエス・キリストが代わってそれを背負ってくださった。そして私たちを罪の子から神の子へと身分を変えて与えてくださったのです。ですから私たちは今はイエス・キリストに結ばれて神の子であると胸を張って言うことができる。これほど大きな幸いはない。そのことを皆さんもしっかり心に留めて、 この神の愛に応えていただきたいと思います。お祈りをします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより今日も私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちは目先の繁栄、目先の平和に自らの生活を委ね、そしてあなたを忘れて罪を重ねております。かつてそういう平和な時代に預言者アモスが使わされ、その表面的な繁栄と平和に騙されてはならない。あなた方はまさに罪の泥沼の中にある、神の裁きにさらされていると警告されておりました。私たちもまた同じように警告されております。今の時代だからではなく、いつの時代でも私たちは全ての人々が担っているその罪の泥沼の中に浸かっており、そしてそこから抜け出すことができないでおります。そのような私たちに救いの手を差し伸べ、私たちをしっかりと抱き取って、その罪の泥沼から引き出してくださったあなたの身元に今立たされ、そして罪の子から神の子としての身分を与えられている幸いを心から感謝しております。どうぞここに集いました一人一人がそのような大きな恵みを受けていることをしっかり受け止めて、あなたの愛に応えていくものとして歩ませてくださいますよう心からお願いいたします。どうか私たちの周りにもあなたの愛をまだ知らずにいる人々がおりますけれども、その人々にあなたの愛を語り、そして招きが今なされていると告げ知らせていくことができますように導いてください。私たちの言葉にも行いにも力はありませんが、どうぞあなたが聖霊を送ってくださって、あなたのメッセージをしっかりと伝えていくことができますように導いてください。この礼拝において祝福を受けた私たちが、その祝福を携えて私たちの周囲の一人一人に出かけて行き、その祝福を分け与えていくことができますように導いてください。病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものにあなたが力を注ぎ、さまざまな困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。その問題の一つ一つを解決してくださいますよう切にお願いいたします。各地で行われている戦い、また多くの人々の嘆きがあります。どうぞその争いを鎮め、またその嘆きの人々に慰めを与えてください。また自然災害を受けて苦しみ悲しみの中にあります多くの者たちがおりますが、どうぞその人々にもあなたの慰めが与えられ、今日生きる力、明日立ち直る力をお与えくださいますよう切にお願いいたします。どうかその一人一人の心にあなたにあって希望を持つことができますように。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。その中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを数え、日々感謝して次の日曜日を迎えることができますように導いてください。この日全国で礼拝を捧げる諸教会の上にあなたの祝福と導きが豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。 賛美歌520番をもって主を賛美いたします。お差し支え使えない方はお立ちください。
私たちを愛し導いてくださいます主なる神様、今日も兄弟姉妹と共に礼拝に招いてくださり、松原先生を通し福音の御言葉に預かることができまして感謝申し上げます。テレビで映し出されます住む町が瓦礫かけとなり、その前で一市民の方が泣きながらインタビューを受けています。こんなにもいつも世界中で放送されみんなが見ていますのに、どうして誰も戦争を終わらせてくれないのですかと、そんな叫びです。胸に刺さります。核の脅威が増す中、日本原水爆被害者団体協議会に核兵器のない世界の実現に向けた努力が評価され、ノーベル平和賞が授与されるとの知らせを受け、68年における忍耐強い活動を生まされます。父なる神様、私たち一人一人を神様の平和の器としてお持ちくださいますように、今日ここに集いなかった方々の上に、そして能登の被災地を覚えて御恵みお支えをお願いいたします。ただいまお捧げいたしました献金を御用のためにお持ちくださいますように、どうか主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。
取りなしの祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたに賛美を捧げ、さらに豊かな御言葉をいただき感謝します。どうぞ今週もこの感謝に支えられながら過ごすことができますように、私たち一人一人の新しい一週間の歩みをお守りください。神様、この世は本当に理不尽なことばかりです。特に能登町にあっては、元日の大地震に続き9月末の豪雨被害となりました。繰り返された災害に被害者の心が折れそうだという言葉が胸に突き刺さります。どうぞ被災者の上に上からの慰めがありますように、また私たちも隣人としてなすべきことがなせますよう導いてください。ウクライナ、パレスチナでも戦争が続いています。まことにあなたからの恵みを忘れ、自分の欲を満足させようとする人間の醜さを見る思いです。どうぞ停戦の道が開けますよう導いてください。そんな中、一昨日は広島長崎の原水爆被害者団体協議会被団協がノーベル平和賞を受賞したという嬉しいニュースがありました。ようやく広島長崎の訴えが世界的なものになったことを嬉しく思います。世界には原水爆を再び使用しようとする勢力がいくつも存在しています。そのような愚かで懸念な力や動きを抑えていくことができますよう、私たちの小さな力をお守りください。私たちの教会も高齢化が進んでいます。高齢者が その高齢であることの恵みと豊かさを覚え、安らかな日々を送ることができますように。彼らの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈り、天にいまします。我らの父よ、御のあるくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなしたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何人のものあればなり。アーメン。正英28番を歌います。お差し支えない方はお立ちください。その後祝福構想を持って礼拝を終わります。構想が始まりましたらお座りください。
その恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。